せーの、番外フューチャードリーム。久々ですね。
そうですね、
配信69号でいいんでしょうか。
69でいいです。
幻の69号が実はありました。
先々週でしたね。
先々週、
はい、
久々にやりました。2度目のなんとファイルを見たら何にも聞こえませんでしょ。こうクリックしたらテレビで言ったら砂嵐か。
砂嵐、
すぐに僕メールしましたもん、しのちゃんに。しのちゃん聞いたっつったら聞いてもいなかったよね。とか言って。
いや、あのその後お会いしたんです、メールじゃなくて。
あ、そうだっけ。
うん、
そうだ、会ってだ。
そうです、お会いしたんです。
すっかり忘れ
た。お会いして
そう、しのちゃんね送って、そのままだもんだって。俺すぐ確認するけど
私もね、言い訳じゃないですけどバタバタしててすぐまた家から出てしまったので。
でも今日もまた幻の69号になるのかな。
いや大丈夫なことを祈りましょう。
どうなんでしょうね、
はい、
ちょっとね、それちょっとボタン、あ、まあいいや、大丈夫でしょうね、
大丈夫でしょう
ってなってなかったら非常に寂しいですが、
今日もね、機械くんちょっと機嫌悪めなのでね、
うん、
ご機嫌斜めなのでね、斜めながら
今日そうだ、あのお土産くれたよね、
旭川理容美容専門学校の鈴木先生から。
なんだろうこれ、
お土産を。
ちょっと見てなかったけどちょっと見ようよ。今
頂戴しましたよ。
少々見たの、中身。
チラ見です。
旭川理容美容専門学校の、そうですよ、あのリオ&美容フェスティバルが9月13日の金曜日にね、市民文化会館大ホールで開催されるということで、その実行委員長の西岡恵さんと副実行委員長の佐藤正明さんにお越しいただいて、
うん、
その西岡恵さんは去年のワイニングチャンピオンだって言ってもね、
すごいよ、ね、だっていつも練習してるのとはまた違いますからね、皆さんに見られているっていうのと、うん、あと大会だっていうプレッシャーと、それを跳ねのけての優勝ですからね、大したもんですよ。
これはあれだ、旭川理容美容専門学校のこれグッズじゃないですか。
グッズ、
旭川、ね、テクニカルカレッジオブバーバー&ビューティー、知ってたこの略の意味、 AATCBB っていうんだけど、
よくわからない
お、これは、あ、手鏡、
あ、おお、
これは嬉しいね。
これで毎日、うん、あのチェックしなさいと、
うん、手鏡でしょ、手鏡、うん、なんだろう、これランチョンマット、
いや、ハンカチ、
ハンカチか、
ハンカチにしてもいいし、うん、その敷いてもいいし、
敷いてもいいよね、
はい、
だ、あ、ティッシュだ、うん、これはティッシュ、これは何だろう、お、お、なんか久々にこういうのもらって嬉しいね、
うん、
クリアファイルはね俺結構使うんだよな、
クリアファイル嬉しいです、
俺ね、クリアファイル実は嬉しいね、
嬉しいです、
すごい嬉しい、ね、このさ、HCB、この理容美容専門学校のこのバッグもすごい凝ってない？
かっこいいですよね。
かっこいいよね。中がアルミっていうか、こう、なんて表現したら、アルミホイルって言ったら失礼だよね。
失礼。保温材のような、
そうそうそうそうそうそう、
ね、色をしてますよ。それもまた失礼かな。
ポットみたいな。ポットつじゃん。
ステンレス。
これでもすごい。これすごいおしゃれだよね。この
爪ヤスリも入ってる。
これ結構高級だよ、この手下げ
ね、え、うん、あ、そうさ、シャンプーとリンス入ってるよ。
これシャンプーとリンスだった、
うん、
へえ、嬉しいな、
あ、いい匂いする、あ、いい、おしゃれな匂いがする、
へえ、
シャンプーとトリートメント、
シャンプーとトリートメント、
うん、あ、いい匂いするよ、美味しそうな匂いがする、
あれ、これ人の、あれ、ディーノスノイドゥエおうちケアナビ。
何もう一回もう一回。
ディーセスノイドゥエ。あ、あってね。これは試供品ですか。試供品でしょ。これは別にあのグッズじゃないよね、これはね。試供品くれたんだ。
美容室専売品だって。美容室専売品が50g700円で売ってるのをミニサイズで配ってくれてる。
ああ、そうなんだ。
試供品。
写真撮っとこうじゃん、
うん、
そう、あ、でも あの鈴木学先生ありがとうございました。
ありがとうございます。あと傘ね、傘。
あ、そうそう、なんか傘もあったよね。
傘にもね、この ATCBB のロゴとイラストが入ってますよ。
あ、使おう。
うん、
これ一個ね、傘ちょうど壊れてて困ってた。
あは
ー、へー、すごいね、グッズ。
すごいですね、このグッズは。誰でももらえるのかな。
俺も昔ね、前勤めていた会社グッズたくさん出してたのよ。
へえ。
もう普通グッズを専門に作る子会社があったの。
すごいね。
ケンウッド、なんだっけな、ケンウッド、あ、もう忘れちゃった。
ケンウッド小物カンパニー。
いやいや違う、ケンウッドアメージンシーじゃなくて、なんかね、ちょっとカッコつけしみたいなあって、そこはその広告物を作ったりとか販促グッズを作る専門のその子会社があって、そこにね、なんだろう、例えばこう新商品が出るでしょ、で各支店とか営業っていうのはその商品を売るためにいろいろ販促を考えるわけさ、
うんうん、
その時にあのグッズちょっと使おうよとか、例えば懐かしいかもしれないけど ロキシーとかアローラっていう名前だったんだね、前の会社のミニコンポって名前が、
うんうん、
じゃあアローラちょっと10台売ってくれたら、ちょっとケンウッドオリジナル、ケンウッドとタグホイヤーのコラボレーションしたこの時計をあげようとか。
時計、
そうそう、時計、タグホイヤーの時計とか結構人気あったんだよ、タグホイヤーだから。
すごい、結構いいものじゃないですか。
タグホイヤーの時計ただケンウッドって書いてあるだけなんだけど、
うん、
だけどそのオリジナル、あとジャンバーが結構人気あって。
ジャンバー、
ジャンバーって言わないの今、ブルゾンっていうの、俺古いからそう言ったけど今なんて言うんだろう、
ジャケット、
ジャケットじゃないの、
上着、上着。
そう、その頃ね、今もやってたっけな、昔、あれあれ、あのシューマッハじゃなくてセダン、アイルトンセナがマクラーレンに乗っていた時にケンウッドがスポンサードそのマシンにしていた時に、だからケンウッドのこうオリジナルのこの F1 のジャンバーみたいなとか、うんうんうん、そういうブルゾンとかそういうのいろいろ作ってたのよ。それをこうプレゼントってやったら喜んだね。
それはあのバブルの頃ですか。
そうだよ、 T シャツもあったし、テレホンカードもあったし、ポロシャツも。あの頃ケンウッドカップってハワイでヨットレース、ヨットの3大レースってあって、そのうちの一つがケンウッドスポンサーの一つカンブリのやってて、ケンウッドカップってのやってて、だからその関係のグッズもあって、のポロ、白いポロシャツとか T シャツとかバッグとか、
はー、
うん、スカーフとかもいろいろあってね。でこれカタログがあるんだよ、でそれどれ買おうかなとか言って、で営業所とかこんなこと話していいのかな、あの予算があるじゃない、この販促用の予算、はいはい、でそれを使って余ったらそれを買って、うんうん、でみんなにプレゼントみたいな、
はあ、
頑張ります店長みたいな、
頑張れるよ。自分たちもやっぱり
ちょっとで今じゃちょっとその、まあ、正直そのブランドのロゴでこうつけてバッグとか持ってたらちょっと恥ずかしいっていうのがあるかもしれないけど、その頃はやっぱり結構そういうのがやっぱバブリーな頃だから、こうなんだろう、未発売品、うんうんうん、なんていうんだっけ、なんて言ったらいいんだ、未発売品っていうんだっけ、なんだっけ、
未使用品じゃなくて、
未使用品ってあんたなんか売ってるのかよ、ヤフオクに。危ないな、本当に。
なんだっけ、非売品、
非売品そう、非売品
時間かかったね。
非売品っていうのでね、結構レア
で、 レアで、
そうそうそう、
プレミアがついて、
そうそう、でプレスリーを使ったこともあって
ブヒブヒって言わないで、
プレスリー関連のグッズとかも作って結構人気あったんだよな。
今もそれやってんですか。
いや今やってないと思いますね、どうなんだろう、
聞かないもん。
あ、でも今どうなん、今度聞いてみようかな、うん、あ、でもグッズは嬉しいですよね、こういうのね、
すごい、
うん、ありがとうございました。
全部
鈴木学先生ありがとう、
全部実用品ですからね、うん、ありがたいものばっかりです。
嬉しいのいただきました。
はい、
そうで来週ね、公開生放送なんですよ、また。
うん、そうなんです。
一条買い物公園アッシュアトリウムより食べマルシェスペシャルとして午前10時から12時が普通の2時間でしょ、
うん、
でその後ね1時間挟んで午後1時からまた4時まで3時間やるんですけど、これね多分もう小学館で宣伝してくれてんじゃないかな、実は小学館のコミックフェスタとコラボをするんですよ。
小学館と、
うん、
はあ、
で番組にね、ね、僕もまだ資料さっきもらったばっかだから分かんないんだけど、俺ね実はごめん先に言っちゃうけど漫画読んでないからそんなに詳しくないんだけど、でもね知る、あの その世界っていうか、多分若い方はおっと思うんじゃないですか。旭川出身なんですよね、藤田和弘先生、はい、デビュー作連絡船汽船っていうのでね、少年サンデー増刊号小学館で第22回小学館新人コミック大賞を受賞されて、1989年に牛音虎で第2回少年サンデーコミックグランプリも受賞され、代表作にカラクリサーカス少年サンデーね、うん、そしてビッグコミックスピリッツではジャガンはガチリン飛ぶっていう作品があるんですけどね、今連載中なのは少年サンデーで月光条例かな、うん、これ今1巻から24巻まで刊行中の要は漫画の作家先生、
はい、
がお一人いらっしゃって、もう一方ね、藤田和弘先生と島本和彦先生、北海道池田町生まれの方なんですけども、うん、主な作品が炎の転校生、うん、これ聞いたことありません、僕読んだことありました、そしてホエロペン青い炎という、今連載中なんですけどもね、青い炎小学館の月山というコミックあるんですけど、そこに今連載中の島本和彦先生、そして先ほどご紹介した藤田和弘先生がいらっしゃるんです。このお二人のトークショーがちょっと間に目玉として、
だって旭川に、ね、旭川出身、まあ、北海道出身の方ですけど、うん、こちらにいらっしゃることないんじゃないですか。
当日ね、15日、あ、次の日か、公開生放送の次の日の日曜日に、うん、島本和彦先生が純駆動書店の旭川店でサイン会、
お、
午後1時から、
はい、
だから前日にね、フューチャードリームで特別公開放送でトークショーがあって、その翌日の日曜日には純駆動書店の旭川店で島本和彦先生がサイン会ね、で藤田和弘先生がコーチャンフォーの旭川店でそれぞれサイン会があるんですよ、うん、
ね、漫画ファンにはたまらないイベントですよ。
そう、漫画ファンには本当たまらない、ね、ちなみに島本和彦先生はね、2001年から2008年まで島本和彦の漫画チックに行こうというね、 STV ラジオのパーソナリティも務められた先生なんですよね。
ちょっとね、おしゃべりも上手ですね、
うん、ちょっとね、月山読まないと、
ね、
月山っていうあのコミック今出てますんで、はい、今連載中青い炎、これ言いづらいの、青い炎、青い炎、ちょ、僕もねまだ見たことないから、ちょっと早速見ようかと思うんですけど、少女もちょっとね時間あったら、
うん、牛音虎って聞いたことありますね。
そうだよね、
うん
うん、麻生さんそんなの知らないのって言われそうかもしれない、でも、うんね、結構このフューチャードリームのリスナーの方でもこれ漫画詳しい方だったら多分若い方はみんな見てんだろう ね少年サンデー買わなくなっちゃったもんな俺最近はな、正直やっぱあれって中学生とか高校生がやっぱ一番
小中のイメージありますよ ねジャンプとかね、
ちょっとなんか血が騒いできますね、こういうイベントがあると。
だって小学館といえばやっぱり小学何年生、うん、もう今発行してない、あれも廃盤になっちゃったのかな、私小学1年生から6年生までずっと読んでたんですよね、小学何年生
って見てたよね、付録も楽しみだったしね、そうだよね、
付録もね綺麗に作ってたな。
小学館はもう、まあ、何度もここで話してますよね、僕小学館でバイトしましたもんね、うん、はい、学習幼稚園編集部っていうところでバイトしましたから、小学館もつながりあるんですよね本当に、まあ、その頃の人って全然覚えてないから、あれだけど、これちょっと楽しみですよね、
はい、
だからちょっと来週ぜひね、あのお近くの方は遊びに来てください、うん、そして、これない方はぜひラジオでねお楽しみください。小学館多分ねこれどっあのホームページとかでも宣伝してるんじゃないかな、はい、青い炎の島本和彦先生で月光条例、ちょこれ早速こうちゃんほうか純駆動行ってちょっと買って最新刊読まないと、ね、
そうですね、
はい、覚えた、
ね、食べマルシェ、
うん、あとであのちょっとコピーかなんか、はい、ファックスかなんか送っとくよ、
あとでください、お願いします、
送りますわ、そう、あ、そうそう、俺この後ね今日勉強会なんだよな、そうそう、俺自分の勉強会からの、そう、あとね、あのお近くの書店に行ったらあの雑誌 D なんか ご覧いただければと思います。
雑誌 D の何ページあたりというのは
そこまでは
ご存じない、
何ページだったかな、
ね、まあ、全部ペラペラとめくる
そう、ね、ママ友とかの要は例えばいろいろ地域の集まりとかね、ママ友の人たちも結構話しかけにくかったりとか、人見知り、私人見知りでちょっとなかなかコミュニケーション取れないんですよ、悩み多いんだって、地域のこう集まりとか、
はい、
そういう方に、 どうしたら会話の糸口とかね、こうやって入れるかとか、人見知りをちょっと克服するためのね、アドバイスみたいなことをちょっと1ページにわたってしていますんで、ぜひご覧いただけたらなと。
ご参考にしていただけたら。麻生先生の B 進出記念、
ちょっとねカラーじゃないのがね、そう残念なんですけどね。
あらまあ、あらまあ、カラーのお写真じゃない、
ちょっと白黒なんですけどね。
白黒の方が映えが良かったんじゃないですか。
分かんないですけどね、はい、ちょっとご覧いただければと。広末さんが確か表紙だったかな。
お近くの書店でご覧ください。
いいですか。
そうですね、もういい時間だと思いますよ。
ちゃんからもこう会話を膨らますコメントがすっかりも忘れて何も出てこないようなんであれ、これ凡人さんからね、火曜日の夕方とあるセルフスタンドで給油している篠さん見かけました。
ほほほほほほ、
匠ですが給油で数字ぴったり止めることができます。あごめん、これ続けて読んじゃったな。お疲れ、火曜日の夕方とあるセルフスタンドで給油している篠さん見かけましたで一つの話が終わってるんだ。匠の話題ですが、さ表の放送の今度は匠の話題に移ってて、そのまま給油で数字ぴったり止めることができますだってへえ、すごいね。
すごい、
7.7 とか11リッター、これって匠でなくただの遊びですかね。
いや難しいですよ結構。うん、うん、狙おうと思っても1出ちゃったりとか、
うん、
うん、前後賞になっちゃったり。
難しいよね。
難しいです、うん、割と巧みです。そうです、私火曜日、うん、火曜日スタンドにいたはず。
本当、
次の日からガソリン値上げするから今日のうち満タンおすすめしますよっていうメールが入ってきて、
うん、
で慌ててその日のうちにガソリンスタンド行ったはずです、うん、見られてますね。
ね、必ず見られてますね。
ねえ、はい、アホずらしてられないわ。
じゃあこの辺でちょっとね、今日ちょっと僕行かなきゃいけないんで、うん、
はい、失礼
しましょうか。でまた2週間後になりますが、
そうですね、
ぜひお付き合いください。
はい、来週はアッシュアトリウム旭川公園通り、旭川一条通り、アッシュアトリウムにての公開放送となりますので、お近くの方はぜひお越しください。